皆さんこんにちは、仕事や人生に悩む若者に送る能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博之です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この番組はですね、能楽にまつわる言葉、武田さんが大切にされておられる言葉ですねを軸にして、で皆さんから、いろんなお悩みをいただいてるんですけども、それに対して、回答をしていくと、
はい
はい、いう番組で、今日で2回目になるんですけども、
はい、
初回は番組紹介だけだったんで、
はい、
実際の質問に答えるのは今日からと。
そうですね、
はい、いうことで早速いくつか質問いただいてるんですけど、武田さんの方からこれを初回に答えたいと、
はいはい、
なぜなのかということも含めてですね、聞いていただければと思いますけども、
はい、
質問、じゃあまず僕の方で読み上げさせていただきますね、
はい、
30代会社員の方からいただいております。毎日同じ電車に乗って、同じ駅で降り、同じ会社で同じ仕事を繰り返す、一体自分は何のために働いているのかと考え込んでしまいます。かといってこれといってやりたいことがあるわけでもありません。何も考えずに会社に行き続けていいのでしょうかと。
はい、
いうようなですね、
はい、
なかなか30代、そうですね、まあ、悩んでしまう時期なのかもしれないですけども、
同じ世代ですからね。
そうですね、
僕たちと、
はい、なんか若さの勢いで、
はい、
がむしゃらに行けた時期を超えて、
はい、
このあと40代50代になっていくの大丈夫かなみたいな時期なんだと思うんですけども、
はい、
これに対して武田さんのちょっとご回答をいただけますでしょうか。
はいはい、じゃあ今日の一言ということで、
はい、
今日はですね、歌いの文句から名文句、
はい、
その一つをですねちょっとお伝えしたいと思います。西行桜という曲の、
はい、
一節、まあ一句なんですが、浮世と見るも山と見るもただその人の心にあり。
お、
ちょっと難しいと思うんですけど、
ね、そうですね、はい、すごいなんとなくすごいいい言葉っぽいっていう、はい、気はするんですけど、どういう意味かっていうのはちょっとただこれ聞いただけじゃ分かんないですよね、はい、
まあすごくざっくり訳すとですね、
はい、
幸せと思うも不幸と思うも、楽しいと思うもつまらないと思うも、嬉しいと思うも悲しいと思うも、まあ、それを決めるのは全て自分の心が決めることなので、
ああ
楽しいなって自分で思えれば楽しいわけですし、
はいはいはい、
じゃあ貧乏か金持ちかって言ってもですね、
はい、
じゃあいくら持ってりゃ金持ちなのか、
うんうんうん、
いくらだったら貧乏なのか、これ自分が決めればいいことなんですよね。
なるほど。
だから全ては自分の心の持ち方一つで人生観が変わるのではないかと、ね、
うんうん
う
ん、
そういうことなんですよね。
なるほど、
はい、
浮世っていうのが幸せとか楽しいっていうことの例えで、山っていうのがなんか辛いこととか試練みたいなものの例えっていうことになるんですかね。
そうですね、まあこれはまあそういう言い方をしてもいいとは思うんですけど、
直接的にそういうわけではないんですね。
今のは直訳ではなくて、
はい、
それこそまあ第1話でお話ししたような僕の言葉転換です、言ってみれば。
あ、はい、なるほど。
どういうことかっていうと、まあこれ、まあ、そもそもなんでこの言葉を第1話に持ってきたかっていうと、はい、第1話第2話ですね今日ね、
はい、
はい、これだけはねちょっと最初に話させてほしいってね下出さんにお願いしたわけですけど
いいいい、
これ僕が座右の銘にしてる言葉なんですよ。
なるほど、
はい、でまあ実は自分のホームページなんかにも冒頭にその言葉書いてるんですが、はい、まあざっくりちょっとその話をしますとね、西行法師っていう、まあ、有名なお坊さんがいたんですけど、はい、そのお坊さんの家に立派な桜の木があって、
はい、
でまあ、季節ごとにですね有名な木なんで、それを見物に人々がやってくるわけなんです。
なるほど。
でその見物人がまあ毎日来るんですが、ある日その西行さんは今日はちょっと心静かに一人でこの桜を眺めてたいなって思ったんですね、うん、
はい、
でそれにところがやっぱり例によって人がいっぱいやってきた、
はい、
でまあなんせお坊さんですからね、追い返すわけにはいかないわけなんですよ
ね、
はい、それでまあ招き入れて、
はい、
でまあみんな帰って、夕方になってですね、まあ桜の下でまあふと一首の歌を詠むんですね。 でそれは西行が自分の心を読むわけなんですが、それは花見と群れつつ人の来るの溝、新桜の戸賀にはありける、まあ、こういう歌を読むんですよ、
はい、
これはどういうことかっていうと、まあ、これもざっくり文行役で言っちゃいますと、
はいはい、
この立派な木があるがゆえにね、人が集まってきてしまうっていうのも皮肉なものだなと、
うん、なるほど、
まあ、そんな歌を読むんです、
はいはい、
でそれで眠りにつくんですね。でそうするとまあここから能楽らしい、いかにも能楽らしい展開なんですが、その桜の木からですね、その木の精が出てきて、
はい、
ちょっと西行さん、今の歌はどういうことなのって、
はいはい、
まあ話しかけるわけなんです。
お叱りが
気のせいからな、はい、まあ、ちょ、まあ、これ説教と考えるべきか、まあ、最終的にね打ち解け合って、まあ、語り合うっていう考えるべきか、これはいろんな見方あるんですけど、まあ、そういうちょっと、まあ、どういうことってまあ言ってみれば
はい、はい、
聞かれるわけです、
はいはい、
それに対して、まあ、西行もいや決してね桜の木を責めたつもりはないんだけどって言って答えるんですね。でそうすると、まあ、その西行、あ、その桜の木の方がですね、木の精がかの名文句を言うんですね。でそれは浮世と見るも山と見るもただその人の心にあり、続きがあって、非常無心の草木の花に浮世の戸川あらじ、まあ、要するに草とか木草木ですねは心っていうものがね持てない、そういう、まあ、情とかが持てない、そういうものたちにね罪はないでしょうって、まあ、そういうことを言うわけです。で、まあ、それが浮世と見るも山と見るもっていう、まあまあ、まさにだからさっき下田さんが言ってくださった、まあ、そのまあどっちが世の中の、
はい、
まあ、いい方でどっちが悪い方でっていうのを、まあ、そういうふうに細かく見れば、まあ、言いようはあるとは思うんですけど、まあ、ざっくりと捉えると、まあ、つまりそういうことで。でまあ、西行さんの方もその言葉に対して感じて、
うん、
うん、確かにそうですねと、まあ、それで和歌の物語なんかをして、で最終的に、まあ、これからもう思いっきり能らしい展開で老木のその桜の精が舞を舞って、
うん、
西行の夢が覚めていくっていう、ね、そういう話なんですけど、まあ、これがだから本当にいろんな人生のシーンで僕はこの言葉を思い浮かべて、嫌なことがあっても、まあ、大変なことがあっても、まあ、そういうのを全部前向きに転化するというか、そんな風に考えてるんですよね。
なるほど。ということは今日のご質問いただいた方は本当に毎日同じような仕事と人生でという、ね、変化がなくてみたいなご相談でしたけど、
はい、
それを、まあ、つまらないものだなと思ってしまうのか、
はい、
その日々の生活の中で何かハッピーだったり刺激だったりを見つける探す、
はい、
感じるのかはもうご自身次第ではないでしょうかと。
そうですね、はい、だから、まあ、例えば、まあ、自分はですね、まあ、もう隠すことでもないんで言ってしまえば、昨年10月19日36歳の年男の誕生日にですね、なんと白血病という病気が発覚して、
でしたね、
はいはい、でもまあ本当に医学の発展でね、進歩で特効薬が出てて命を救われたわけなんですが、まあ、その病気が発覚した時もまあびっくりしましたし、ショックでしたけども、でもまあ今の世の中の医学がどうなってるかも分かんないし、うん、まあ、一般的にどうだっていう話を考えてもしょうがないんで、まあ、なるようになるだろうと思って、まあ、そしたら本当に幸い能楽師活動何の影響もなく今できてるんですけど、でその時も必要以上になんか沈まないで済んだのはその言葉があったからかなって思いますし、
はい、
まあ、だからむしろね、今ではその白血病を発覚したことによってまたいろんな人のとの関わりとか、
はいはい、
そういう人々のいろんな思いとかも見えるようになってきたんで、まあ、それも別にマイナスにはならなかったというか、
うんうん、
ですからこのリスナーの方も、まあ、何事もないっていうのは考えようによっちゃすごく幸せなことかもしれないですよね。
そうですね、
はい、すごいだって大変な逆にことがあって、
ね、
毎日食っていくのも困ってる人だっているかもしれないわけで、そう考えればもしかしたら幸せなのかもしれないし、うん、 この辺をぜひですねポジティブに捉えていただければ、はい、きっと楽しい人生が送れるんじゃないかと思うんですけど。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。まあ、日々の日常をね幸せと捉えるか不幸と捉えるか、はい、まあ、ただその人の心にありと。
そうですね、そういうことですね、
はい、ありがとうございました。もしよろしければですねこの西行桜という演目も一度ご覧になっていただきたいなと、
はい、そうですね、
はい、思います。ここまでで今週の回答とさせていただければと思います。皆さんにはまだまだご質問を募集しておりまして、武田文幸 .com のサイト内より質問受付フォームありますのでそちらからどしどしいろんなご質問をお寄せいただきたいと思います。武田さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。